全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も最新の全固体電池動向をお届けします。
今週も注目ニュースが目白押しですね。トロイさん、まずはヘッドラインでざっと概況を教えていただけますか？
はい、スージーさん、今週は全固体電池の実用化に向けた具体的な進展を示すニュースが多くありました。まずピュアリチウムニューエナジーが500メガワットアワーの全固体電池生産ラインをフル稼働させ、切断試験での安定性を実証しました。サムスン R&D インスティチュートジャパンとサムスンアドバンストインスティチュートオブテクノロジーの研究者たちが、銀炭素複合中間層を用いることで全固体電池の高性能化を達成しています。世界最大の電池メーカーである CATL が硫化物固体電解質技術に関する国際特許を公開し、500ワットアワーパーキログラムの EV 電池を目標としています。 CATL は純固体電池の量産を2026年までに、本格的な全固体電池を2030年までに展開するという積極的なロードマップを発表しました。2026年現在、全固体電池は高いエネルギー密度、優れた安全性、急速充電を約束していますが、高コストやデンドライトの生成などの課題に直面しています。2026年は全固体電池技術が研究段階から実用化へと移行する転換点であり、主要メーカー間で市場投入に向けた競争が激化しています。パナソニックホールディングスは2027会計年度に全固体電池のサンプル出荷を開始し、ロボットや高温産業用途に戦略的に注力する計画です。2026年時点で全固体電池の商用化における主要な障壁は、固体電解質自体の体積伝導性ではなく界面抵抗であることが認識されています。 IDTECHX の市場調査レポートは、全固体電池が安全性やエネルギー密度で進歩を遂げる一方で、製造プロセスの複雑性や高コストといった課題を指摘しています。2026年におけるリチウム全固体電池の約束と現実を技術的に分析した記事は、量産化が2030年代初頭まで遅れる可能性があると予測しています。ソリッドパワーが SK-ON のパイロットセルラインの受け入れ試験を完了し、サムスン SDI にも電解質を供給するなど、固体電池のエネルギー貯蔵市場が2032年までに186億ドルに成長すると予測されています。ハイブリッド固体電解質を用いることで、リチウムイオン製極が超高エネルギー密度と自動車規模での安全性向上を約束し、研究が進んでいます。全固体電池は大規模なエネルギー独立性を実現する上で鍵となるものの、費用対効果の高い量産化にはあと2、3年かかると見られています。三井金属の固体電解質が電気自動車向け全固体電池に採用され、量産化に向けた重要な一歩となりました。クオンタムスケープの取締役が事前に計画された取引計画に基づいて株式を売却しました。そして全固体電池 EV のロードマップが収束し、2026年には試作生産が活発化、2027年後半には一般消費者向けの車両が登場する見込みです。
たくさんのニュースありがとうございます。全体としてはいよいよ実用化が本格化してきたという印象ですね。今日の番組では特にどんな視点で深掘りしていく予定ですか？
はい、今回は安全性、高性能化、そして量産化に向けた具体的な進捗に焦点を当てていきたいと考えています。特に大手企業や研究機関がどのように課題を克服し、市場投入を加速させているのかを詳しく見ていきましょう。
なるほど、期待が高まりますね。では詳しく見ていきましょう。さて、今週最初のニュースは、クオンタムスケープの全固体電池が厳しい安全試験に合格したという話題ですね。具体的にどのような内容だったのでしょうか？
はい、スージーさん、クオンタムスケープは最新の全固体電池設計が独立した安全試験に成功したと発表しました。この試験では、釘刺し、過充電、悪解といった極限条件下でも熱暴走や発火がなかったと報告されています。
それはすごいですね。特に自動車用途では安全性が最も重要視されますから、発火しないというのは大きなアドバンテージです。技術的な特徴は何かあるのでしょうか？
ええ、その通りです。この電池はアノードフリーのリチウム金属設計と独自のセラミックセパレーターを採用しています。これにより 400から500ワットアワーパーキログラムという高いエネルギー密度を実現し、15分で 80% の充電が可能。さらに800サイクル後も 80% 以上の容量を維持するという高性能を示しています。
安全性の検証とこの高いパフォーマンスが、全固体電池の大量採用へのリスクを大幅に低減するということですね。今後の商業化の見通しはどうでしょうか。
クオンタムスケープは、2025年に商業発売を開始し、2027年までにギガファクトリー規模での生産を目指しています。この安全性と性能の達成は、EV 市場における全固体電池のゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。
期待が高まりますね。安全性と性能の両面で大きな一歩だと感じました。続いてのニュースは、中国のグレーターベイテクノロジーに関するものですね。量産化に向けた重要な進展があったと聞いています。
はい、スージーさん。中国のグレーターベイテクノロジーが、製造ラインで初の A サンプル全固体 EV 電池セルの生産に成功したと発表しました。これは量産化に向けた大きなマイルストーンです。
製造ラインでの生産開始というのは、研究所の試作レベルから実用化への明確なシフトを示しているということでしょうか。
まさにその通りです。液体電解質を持たないこれらのセルは、厳格なストレス試験を爆発や発火なしでパスし、その固有の安全性を実証しました。これは今後の大規模生産に向けた大きな自信につながります。
広州汽車グループの支援も受けているとのことですが、具体的な性能目標や市場投入の時期はどのくらいを予定しているのでしょうか。
グレーターベイテクノロジーは、エネルギー密度500ワットアワーパーキログラムを目標に、1000キロメートル以上の航続距離を目指しています。そして、年内の車両統合を目指しているとのことで、これは中国勢による全固体電池の商用化スケジュールが加速していることを示唆しています。
中国の技術革新のスピードにはいつも驚かされますね。量産化への着実な進捗が伺えます。
では次のニュースに移りましょう。今度は韓国電気技術研究院、通称 KERI の研究成果です。
KERI が全固体電池の界面不安定性を解決する技術を開発したとのことですが、これはどういった問題へのブレイクスルーなのでしょうか。
はい。全固体電池の商用化における最も手強い課題の一つが、リチウム金属負極と固体電解質の間の高い界面抵抗と不安定性でした。KERI の研究チームは、この問題を解決するためにナノスズ中間層制御技術を開発しました。
ナノスズ中間層によって、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか。
このナノスズ中間層は、リチウム金属への物理的損傷を最小限に抑えつつ、効率的なイオン輸送経路を形成します。これにより、セル全体の抵抗を大幅に低減することに成功しました。ポーチ型セルでは、2メガパスカルという低い圧力で500サイクル後も 81% 以上の容量維持と、350ワットアワーパーキログラムを超えるエネルギー密度を達成しています。
それは非常に興味深いですね。高価で複雑な既存の解決策に代わる、よりシンプルで費用対効果の高いアプローチを提供するものということでしょうか。
その通りです。この進歩は、性能向上と設計の柔軟性をもたらし、全固体電池の主要な商用化課題を克服するために非常に重要だと考えられます。
低コストで実現できるなら、普及の大きな後押しになりそうですね。続いては、サムスン SDI が全固体電池をロボット時代のゲームチェンジャーと位置づけているというニュースですね。EV 以外の分野への展開も加速しているのでしょうか。
はい、スージーさん。サムスン SDI はインターバッテリー2026で、2027年までに全固体電池の量産準備を完了する目標を発表しました。彼らはこれをロボット時代のゲームチェンジャーと位置づけ、ソリッドスタックという独自のブランドも披露しました。
ロボット向けとなると、EV とは異なる要件が必要になるかと思いますが、どのような特徴を持つ電池なのでしょうか。
物理 AI システム向けに開発されたポーチ型の全固体電池サンプルは、絶対的な安全性、軽量設計、そして高エネルギー密度を特徴としています。これにより、ロボットの稼働時間を最大8時間まで延長することが可能になると言われています。
稼働時間の延長は、サービスロボットの分野では特に重要になりそうですね。 これはサムスン SDI にとってどのような戦略的意味を持つのでしょうか。
A、 彼らは全固体技術のユニークな利点を活用することで2030年までに4倍に拡大すると予測されているグローバルサービスロボット市場で主導的な技術標準を確立することを目指しています。これは EV だけでなく幅広い分野で全固体電池の可能性を探る動きといえます。
ロボットがもっと長く動けるようになるのはユーザーにとっても大きな進化ですね。次は日産が2028年までに全固体電池 EV を市場投入する目標に向けた進捗についてですね。大手自動車メーカーの具体的な動きとして注目されます。
はい、スージーさん、日産は2028年までに全固体電池を搭載した EV を発売するという目標に向けて大きな進歩を発表しました。すでに2025年1月に横浜工場でパイロット生産ラインを確立しています。
パイロット生産ラインの確立というのは量産化への具体的なステップと見て良いのでしょうか。
その通りです。さらに日産は米国のリキャップテクノロジーズと量産に向けたパートナーシップも結んでいます。また23層の電池セルを試作固体パックに積装し車両用途の重放電目標を満たすことを確認したと発表しています。
航続距離やコスト削減についても具体的な目標を掲げているようですが、どのくらいのレベルを目指しているのでしょうか。
日産は現在の EV の航続距離を倍増させて 1000km 超にすること、そして2028会計年度までに電池パックのコストを 1kWh あたり75ドルまで大幅に削減することを目指しています。これは航続距離の不安やコストの障壁を解消し EV 市場を大きく変革する可能性を秘めています。
大手自動車メーカーがここまで具体的な目標とロードマップを示すのは全固体電池の現実味が増している証拠ですね。
続いてはソリッドパワーが硫化物全固体電池電解質の生産戦略を発表したというニュースです。
ソリッドパワーは電解質のサプライヤーとして重要な位置を占めていますね。今回の発表ではどのような点が注目されますか？
はい、ソリッドパワーは硫化物全固体電池電解質の生産戦略を詳細に発表しました。彼らは連続生産パイロットラインを通じて年間生産能力を現在の30トンから2026年末までに75トンへと大幅に増強する目標を掲げています。
それだけの生産能力の増強には相当な資金が必要になりそうですが、財務状況はどうなのでしょうか。
3月31日時点で4億3530万ドルという潤沢な流動性を報告しており、さらに米エネルギー省から最大5000万ドルの助成金も獲得しています。これはソリッドパワーが全固体電池のサプライチェーンにおける材料サプライヤーとしてその重要な役割を強化し量産化を加速するための積極的な投資を行っていることを示しています。
材料の安定供給とコスト削減は全固体電池の量産化には不可欠ですから、ソリッドパワーのこのような動きは非常に重要ですね。
まさにその通りです。電解質生産の規模拡大は全固体電池全体の普及を後押しする鍵となります。
トロイさん、次は日本のトヨタに関するニュースですね。全固体電池 EV の開発加速と非常に野心的な目標を掲げていると聞きました。
はい、スージーさん、トヨタは全固体電池 EV の量産化を加速しており、2027年から2028年の市場投入を目指すと報じられています。彼らが掲げる性能目標はまさに革命的と言えるものです。
革命的とは具体的にどのような目標なのでしょうか。
5分での充電時間、約 1930km という驚異的な航続距離、 1500Wh/kg のエネルギー密度、そして40年で 90% の容量維持という極めて高い目標を設定しています。
5分充電で 1930km ですか。これは EV に対する航続距離の不安や充電時間の課題を根本的に解決してくれそうですね。量産体制の構築も進んでいるのでしょうか。
はい、トヨタはすでに日本国内で生産ライセンスを取得しており、住友金属鉱山とは正極材の開発で提携、また出光興産との大規模パイロット工場建設も開始しています。これらの動きは技術開発と量産体制の構築が加速していることを示しており、 EV 市場に大きな影響を与えることでしょう。
自動車大手がこれほどの目標を掲げ、具体的な動きを見せているのは、全固体電池の未来が現実味を帯びてきている証拠ですね。最後は台湾のプロロジウムテクノロジーに関するニュースですね。こちらも全固体電池の商用化の課題を打破する画期的な技術を開発したと聞きました。
はい、スージーさん。プロロジウムテクノロジーは、オールイノージニックスーパーフロー固体電解質技術により、全固体電池の商用化における主要な障壁を打ち破ったと発表しました。
どのような点が画期的なのでしょうか。
この技術は、外部圧力を必要とせず、酸化物系で一般的だった界面抵抗を克服するものです。さらに、5分で 80% まで充電可能な超急速充電を実現しています。これは実用化に向けた大きな進歩です。
界面抵抗の克服に加えて、量産コストの面でも何か対策があるのでしょうか。
その通りです。プロロジウムは、PCR フレームワークという技術により、既存のリチウムイオン電池生産設備の 70% 以上を再利用できると発表しています。これにより、量産コストと環境負荷を大幅に削減できるため、急速な普及を可能にする可能性があります。
メルセデス・ベンツとの提携や、フランスでのギガファクトリー建設の計画もあるとのことですから、EV だけでなく幅広い分野への応用も期待されますね。
はい、EV、ロボット、航空宇宙といった分野への幅広い応用が期待されており、全固体電池市場の競争をさらに激化させるでしょう。
なるほど。技術革新とコスト削減の両面で、全固体電池の普及を強力に後押しするニュースでしたね。
スージーさん、今週のニュース全体を通してみると、全固体電池の実用化に向けた動きが世界中で加速しており、特に安全性と量産化への課題克服に具体的な進展が見られました。
そうですね。大手自動車メーカーや電池メーカー、研究機関が具体的な目標とロードマップを提示し、技術的なブレイクスルーと生産体制の構築を着実に進めていることがよくわかりました。
ええ。以前は遠い未来と見られていた全固体電池が、もうすぐ私たちの日常生活に登場する可能性が、現実味を持ってきましたね。
それは本当に楽しみです。安全で高性能な電池が普及すれば、私たちの社会も大きく変わっていくことでしょう。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。